それでは本日の説教の箇所の聖書をお読みいたします。ヨハネの黙示録21章の1節から5節です。ヨハネの黙示録21章の1節から5節です。お読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から降ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。今日はこれらの箇所から涙を流すことのない天の御国でと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付けていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんはこのヨハネの黙示録と聞くと、どんな印象を持っておられるでしょうか。この世の終わり、世界の終わりが書いてあるとか、あるいは誰もどうすることもできないような悲惨な最後が書かれているのがヨハネの黙示録、そういう印象を持っておられる方もあるかもしれません。もちろんこのヨハネの黙示録というのは、これが書かれた時代にその後に来る終わりの出来事、神の裁きが語られている、そういう聖書の箇所ですけれども、この黙示録の最後、黙示録だけではなくて聖書全体の最後であるヨハネの黙示録のこの第21章と22節は、この世界が最後の最後どうなるのかということが書かれています。で、先ほど詩識者の方に読んでいただきましたこの21章の1節にこう書かれています。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。この黙示録を記したヨハネは神様からさまざまな幻を与えられます。で、最後に与えられた幻はこの世界が最後にどうなるのかという幻でした。で、ここでヨハネはついに新しい天と新しい地を目撃します。これがいわゆる天の御国とか天国と言われる完成された世界、完成された国がここに記されているわけです。で、ここに興味深いのはですね、ここに書かれている新しいという言葉なんですが、ギリシャ語でカイノスという言葉が使われています。このカイノスという言葉は絶対的な新しさという意味がある言葉です。で、一般に使う新しいという言葉はネオスという言葉を使います。英語のニューという言葉の元ですけれども、ニューという新しさというのはこのその時は新しいわけですけれども、 まあ、やがて古くなっていくものです。まあ、人間の場合にもこのネオスという言葉を使うんですが、青年なんていうふうにこう訳されることがあります。こう若々しさがその言葉には表現されているわけですけれども、時間とともにその若々しさは失われていくことになります。お店なんかに行っても新発売とかニューとかっていうふうに書いてある商品がありますけれども、新しく商品が登場した途端、その時からだんだんとこう古びていく、また次の新商品を開発しなければいけない、そういうふうになっていくのがこのネオスとかニューという言葉です。でそれに対して新しい天、新しい地、ここに使われている新しさ、カイノスというのは絶対的な新しさ、もはや古びることがない新しさ、そういう言葉が使われています。そういう世界でこの世界は完成するんですというふうに聖書は書いているわけです。この新しい天と新しい地のことを新しいエルサレムというような言い方をしています。この新しい世界は古いものが共存することができません。以前の天と地は過ぎ去ると書かれています。以前の天というのは今私たちが生活しているこの天と地、この世界とは全く異なる新しい世界がやってくると聖書は書いているんです。で実はこの言葉は旧約聖書のイザヤ書65章の17節に同じ言葉が出てきます。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。この黙示録と同じ言葉が、黙示録が書かれるよりもすでにもう何百年も前にイザヤという預言者によって語られた言葉でした。またイザヤはその後66章の22節でこういうふうにも言っています。私の作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように、主の言葉、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。その世界であなた方の子孫は永遠に生き続けると、そういうふうに書かれているわけです。この古くイザヤに約束された聖書の言葉が黙示録においてもやがてこの世界はそのようになると聖書はずっと一貫して語り続けていきます。ですからここに書かれている希望は、今いるこの世界が新しくなるのではなくて、全く新しい世界が天から下ってくるのだ、それが2節に書かれています。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。これまでの世界には絶対と呼べるものはありませんでした。なぜならこの世界のものは常に死が支配していたからです。作られたその時から古びていってしまうものがこの世界のものです。それは全て死に向かって進んでいるということができます。けれどもついに神は天から絶対的なもの、それこそ完全とか完成と呼ぶのにふさわしいものをこの世界に送ってくださるというわけです。これが新しいエルサレム、新天新地などと呼ばれる新しい神様の国、天の御国のことです。じゃあ一体どういう人がこの完全な世界にいることができるのかというと、神様の前で招かれて死を迎えた人たちは皆すでにこの新しい世界に招かれているというんです。なぜそう言えるかというと、この後の3節と4節にそう書いてあるからなんですが、3節では積極的な言葉でこう表現しています。見よ、神の幕屋が人と共にある。 神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。このカイノスという完全な新しい世界というのは、神が人間と共に住んでくださる世界だと、まあ、ここに書いているわけです。そして4節では今度は消極的な言葉、まあ、何々ではないという表現の仕方でこういうふうに書いてあります。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。そういうふうに書かれています。この世界は涙を流すことも死ぬことも悲しみも叫び声を上げることも苦しむこともない、そういう世界だというふうに書いているわけです。人の喜び、人の嬉しさ、希望のすべてがここに記されています。これが聖書の語る新しさ、カイノスということなんです。聖書はこの最後の黙示録でこの世界がやがてどうなるのか、完成された姿が来る、まあ、そういうふうに記すことで私たちに希望を与えようとしています。このヨハネの黙示録の21章3節と4節には私たちの希望が詰まっています。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく、苦しみもない。以前のものは過ぎ去ったからである。夜の光という東海ラジオで放送されているこのキリスト教のラジオ放送があります。毎朝5分の放送と、まあ、10分の放送とあります。でそこで放送された、まあ、聖書のメッセージが毎年一冊の本になって、まあ、出版されます。で昨年のラジオ放送で放送されたものが本になっていまして、この東海地区で働いておられる水谷清という先生がなさったその世の光のメッセージが載っていました。こんな話です。以前私が通っていた教会で一人のクリスチャン女性が余命数ヶ月との宣告を受けました。その方は死を前にして病床から教会の牧師に手紙を書きます。その牧師が読んだ説教の中で、この本人の承諾を得てこの手紙を紹介したんだそうです。そこでこう永遠の命をの希望をお語りになったというんですが、まあ、それをこの人なりの記憶でちょっと再現してみますということで、その手紙の内容が書かれています。先生、病床で死を前にして自分の葬儀のことをあれこれ考えています。賛美の曲はどうしよう、お花はどんなのが素敵かしら、どうしたら残された人に良い信仰の証ができるかしら。そう考えていたらもう楽しくて仕方がありません。死んだらイエス様のところに行くのだと思うとなおさら嬉しくなり眠れなくなってしまいました。ちょうど子供の頃遠足に行く前日に嬉しくて眠れなかった時のようです。死を目前にしてこんな嬉しいなんて変なのですが本当なのです。まあ、こういった手紙の内容だったのだそうです。もう余命数ヶ月と言われて死を目前にして、まあ、どうしてそんなワクワクするような気持ちになるのか不思議に思われる方もあるかもしれません。けれどもそれは今お読みした聖書の中に書かれています。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。 神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。聖書は最後の最後にこのような希望を語っています。もうそこには私たちを悲しませるようなものは何もない。絶望することもない。涙を流すこともない。死の不安に怯えることもない。神が一緒にいてくださって、そして多くの主イエスをと共に、多くの人々が主イエスと共に歩んでいる、その人たちと自分も一緒にいる、そういうふうに聖書は書かれているのです。今私たちはすでに天に引き上げられていった愛する家族の方々や教会の仲間の方々である聖天者のことを覚えながら礼拝を捧げています。私たちが天に送り出したその家族の、あるいは信仰の友であったそのお一人お一人は、今私たちが生きているこの世界とは全く異なる新しい天と新しい地で神様と共に住んでいますと創世書は書いています。ですから安心してください。大変なのはむしろこの世界で生きなければならない私たちの方です。けれども私たちもこのように聖天者記念の礼拝をするたびに、このような将来を見据えながら私たちも希望を抱くことができます。そしてここに集っておられる私たちも同じです。この主は私たちと共にいてくださいます。主は私たちと共に寄り添ってくださって、私たちの涙を拭い取ってくださるお方です。今日の聖書の箇所の最後の5節にはこう書かれています。見よ、私はすべてを新しくする。天の御国というのは、そこに招かれている人々は皆完全に新しい存在となっています。苦しみや病気から解き放たれています。そして永遠の平安の御国に生かされている。そこではすべてが新しくなっているのです。ここに私たちの慰めがあり希望があります。この地上にいる私たちには別れの悲しみがあります。喪失の悲しみがあります。もっとああいうふうにしてあげられたのではないか、もっとこういうふうにできたのではないか、そのような後悔を持つこともあるかもしれません。けれども今天に招かれている人たちは今完全な喜びの世界に生かされています。ですから希望を持って私たちは天を見上げつつ、私たちもこの地上にあってこの主を見失うことのない歩みを新たにしていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。完全な新しさを備えていてくださる主よ、あなたはその新しい世界にすでに天に招かれた人々を招き入れてくださっています。そして今も天の御国で完全な喜びと平安の中に置いてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたの身元に送った家族や友人のことを覚えています。どうか私たちの心の内に平安を与えてください。そして私たちもまたこの主と共に歩むことを通して希望を持って歩む人生をどうぞ送らせてください。 あなたを見上げて歩むことができますように、私たち一人一人の上にどうぞこの信仰を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。